ください。今朝与えられました聖書の箇所を拝読いたします。マルコによる福音書3章の13節から19節までです。マルコによる福音書3章13節から19節。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、人と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す言能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、ネシン島のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。お祈りいたし、7番お立ちになれる方はお立ちください。説教、12弟子の選びという題で人俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書3章の13節から19節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスが12人の弟子たちをお選びになり、使徒と名付けられたという出来事がここに述べられています。私たちはこのことを何度も聞いて、主イエスの12弟子とか使徒とか言われるとよく分かっているつもりで日頃いるのですけれども、しかし本当にこの出来事を知っているのでしょうか。聖書から少し丁寧に聞かされたいと思うのです。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。シエスが山に登られた、まずそう言われています。ちょっと聞きますと、弟子を選ぶことと山に登るということはあまり深い関わりがなさそうにも思えて、この最初の言葉を聞き流してしまいそうにもなります。しかし確かにここで聖書はシエスが山に登られたのだと、そういうふうに言っているわけです。弟子たちが選ばれて招かれていくということとシエスが山に登ったということの間には何か関わりがあったのでしょうか。そもそもシエスが山に登られたのはなぜだったんでしょうか。で、今日のところにはシエスが山に登られたという、事実だけがあっさりと述べられています。なぜ山に行かれたのかという理由についてはここには何も語られていません。しかしルカによる福音書でこの同じ時のことを述べている箇所を開くと、こんなふうに語られています。ルカによる福音書の6章12節と13節をお聞きいたします。新約聖書の112ページです。112ページの上の段から下の段に行くところです。ルカによる福音書6章12節から、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から 12人を選んで使徒と名付けられた。こちらのルカによる福音書の記事を聞きますと、主イエスが山に登られた理由というのが述べられています。それは神様にお祈りを捧げるためだったというんです。しかもその祈りというのは徹夜のお祈りでした。神に祈って夜を明かされた、そう述べられている通りです。主イエスは一晩中をかけて一体何を祈られたのでしょうか。朝になると弟子たちを呼び集められた。でさらにその中から12人を選ばれた。ルカによる福音書にはそう述べられています。主イエスはご自身のもとに弟子たちをお招きになるにあたって徹夜の祈りをなさいました。ですからこの晩夜を徹して主イエスが祈られた祈りの大変重要な事柄、中心の事柄というのは一体誰を弟子に招こうか、あるいは招いた弟子たちの中からどの12人を選ぼうか、そのようなことを主イエスはお考えになりながら神様に祈って夜を明かされたものと思われます。私たちが今朝聞いているマルコによる福音書の記事では非常にあっさりと主イエスが山に登ってこれと思う人を呼び寄せられたと述べられています。これと思う人を呼び集められたというんですけれど、それはただ思いついた人物とかあるいは出会ったことのある知り合いというのではなくて、これは夜通しイエス様が神様に祈って、そして神様からこの人と示された人を一人一人呼び集められたということなんです。でしかもこの点、もしかすると日頃私たちは読み過ごしているんじゃないかと思うんですけれど、この日主イエスのもとに呼び集められた人たちというのはこれは12人だけではありません。もっと多くの人たちがここに集められています。50人か100人か、あるいはもう少し多かったのかもしれませんが、主イエスはとにかく12人よりはかなり多い人数を弟子として呼び集められ、そしてその中からさらに12人を選んで使徒となさっておられます。ルカによる福音書にははっきりとそう書かれていますし、そういうふうなルカによる福音書の言葉を念頭に置いてこのマルコによる福音書を改めて読み返しますと、確かに13節のところで主イエスがこれと思う人を弟子として呼び寄せられ、呼び集められ、そしてその呼ばれた人たちがまずそこに集まってきた、そういうふうに語られています。そしてその上でその中から12人を選んだというふうに言われているわけです。この日主イエスが弟子として招かれた人たちは12人だけではなかったんです。さらに多くの人々が主イエスによって覚えられ、これと思う人、そういうふうに呼び集められて弟子の群れに加えられています。ですから今日私たちが聞いているこの記事というのは、実は私たちにとってはです、この自分が一体何者なのかということを知らせてくれる記事だということになるんじゃないでしょうか。実は今日ここに集められている私たちも例外なく、主イエスによって祈りのうちに覚えられ、そして一人一人が名前を呼ばれて教会の群れに加わるように招かれ召し出されてこのところに集まってきているんです。もしかするとそのこと私たちは日頃あまり深く受け止めていない、あるいは忘れていることが多いんじゃないかと思います。 長く教会生活を過ごしておられる方にも、もともとは初めて教会に足を踏み入れた信頼会社だったという時があったはずです。で、繰り返して礼拝を捧げる生活を送っているうちに、いつの間にか礼拝を捧げることが当たり前のようになってしまって、そしてもう今では礼拝にやってくるのがまるで自分の意思であるかのように思い込んでしまう、そういうことが私たちにはあり得るんですけれども、しかし実は実際には私たちも招かれ、そして多くの祈りのうちに覚えられて教会の枝とされてきています。誰からも招かれたことはない、祈られたこともない、ただ自分の意思と決心だけでキリスト者になった、そんな人はどこにもいません。私たちがです、初めて教会を訪れた日、もしかしたらそれはもう思い出せないかもしれません。しかしその初めて教会に足を踏み入れた日にです、もしもその足を踏み入れた教会の先に集っていた人たちの誰一人として新しく礼拝にやってきてくれた人のことを喜ばず、祈りのうちにも覚えてくれなかったとしたら、そんな冷たい仕打ちをする教会にはおそらく私たちはとても居続けることはできなかったに違いないんです。礼拝に参加するそのことを心から喜んでくれる、そういう兄弟姉妹たちがいてくれて、そしてまたその兄弟姉妹たちが祈りを持って今度新しく礼拝にやってきたあの方がどうぞ続けて教会の礼拝にお見えになることができますように、そういうふうに祈りを持って私たちのことを神様の保護の御手のもとに委ねてくださった、でそういうことがあればこそ私たちは教会の群れに連なり、今日もともどもにこの礼拝を捧げる群れの一員になることができているんです。私たちのことを覚え心にかけてくれていて、これと思う人として言葉をかけてくれた、そういう信仰の先輩たちがいたからこそ私たちも教会の群れに招かれて、今日このところでみんなで一緒に主のなさりをたたえて賛美し礼拝を捧げる群れに加えられています。そしてそういう教会の営みの一番始まりのところには、一人一人のことを覚えながら徹夜で祈ってくださって、そしてまた声をかけてくださって弟子としてついてくるように招いてくださったイエス様がおいでなんです。今日私たちが聞いている聖書の言葉というのは、私たちに弟子となるようにそういう招きの言葉がかけられ、そして教会の枝として生きることができるようにされた、その一番最初の発端の出来事がここに語られているんです。主イエスがこの人そう思って祈り招いてくださったからこそ、実はシエスに招かれた弟子たちも主がなさったのと同じように自分の隣人のために祈り、そしてその人が救われますように神様に願い求めつつ、この人こそと思って言葉をかけ、シエスに従う生活に加わるように呼びかけました。イエス様が最初に言葉をかけてくださって、最初の弟子たちが集められ、そして次にはその弟子たちが自分たちがお祈りをしながらこの人と思う人に言葉をかけ、そして招かれた人たちがまた教会に連なって、そしてその人たちがまたさらに次の人たちに祈りを持って呼びかける、そういう営みが2000年の間面々と受け継がれてきている。私たちもそういう中で礼拝に集い、また信仰を言い表してキリスト者とされている、そのことを覚えたいのです。 主イエスはたまたま誰かに出会ったときに誰それ構わず声をかけられたのではありません。これと思う人を呼び集められました。私たちが今日ここに集まっている、それはシエスの完全な自由な御心に基づいているんです。私たちがここにいるのは決してたまたまではありません。もしかすると自分はどうしてキリスト者になったのか、あるいはどうして求道者として教会に来ているのか、人生の中でたまたまそういう出会いがあったからだってそう思う方いらっしゃるかもしれませんが、そうではないんです。あるいは何らかの事情で仕方なく弟子に加わったというのでもありません。主イエスがこの人だそう思って招いてくださったからこそ私たちはここにいるんです。でさて、主イエスはそうやって大勢の人々をこの人は私の弟子だ、私の群れに連なるものだ、そうお考えになって呼び寄せてくださった中からさらに12人をお選びになったのだ、そうここに述べられています。どうして12人なんでしょうか。これは、よく言われること、教会の中で説教のたびに多分このことは教えられることなのでご承知の方もいらっしゃるだろうと思います。12人の使徒という、この12という人数は旧約聖書の時代のイスラエルの十二部族を表している、そういう数字なんです。旧約聖書の方では神様が地上のすべての種族をご自身の祝福に預からせようとなさいます。そして実はその祝福が始まっていく一番源のところに祝福のもといとなる、そういう人をお立てになりました。アブラハムですけれども、そのアブラハムからやがてイスラエルの十二部族が生まれてくるんです。シエスの弟子の集まりである教会は、あの旧約聖書に記されている古いイスラエルに代わる民として招かれています。そして神様がすべての人をご自身の祝福に預からせようとしておられる、その役割を教会もまた与えられているんです。教会は12の部族の役割を与えられている。だからイエス様は教会の中で最初にお立てになる弟子を12人と定められたのでした。教会もそのことを知って12人というその人数に非常にこだわっている、そういう痕跡が聖書を見ると知ることができます。例えばどんなところにそれが現れているか。イスカリオテのユダがイエス様を裏切って弟子の群れから脱落してしまいます。でその後ユダは死んでしまうわけですが、その直後使徒言行録の一章ではこのユダが亡くなったことで欠けてしまった12人のうちの1人の椅子をどうしようかっていう相談が教会の中でされているんです。そして最初の頃からイエス様の弟子として従っていた人の中でふさわしいものを選ぼうということでマティアという人が12番目の使徒として選ばれてくる、そういうことが起こっています。それはたとえわずかな間でも使徒に空席がないようにするっていう教会の配慮がそこに表されているんですが、どうしてその空席がないように配慮されたかというと、それはまさにです、12人のうちの1人が席を空けているというのではなくて12部族のうちの1部族が失われてしまっているって、そういうことにつながるからです。12人ということを大事に考えたのはそういう、後の時代の教会だけではありません。シエスもまた12人を任命するということをとても大事にお考えでした。ですから今日のところにも実はそのことを読み取ることができるんです。14節のところでまずですね、12人を任命し使徒と名付けられた、そう言われるんですけれども、 その後16節でも実は念を押すようにこう言われます。こうして12人を任命された。イエス様は12人を使徒に任命されたと、本当ならもう1回言えばそれで済むことなんですが、16節で念を押すように言ってるんです。こんなふうに考えますとです、この12弟子あるいは12人の使徒たちというのは、その一人一人がその人自体として重んじられているというよりも、12人がみんな揃っているということで、古いイスラエルに代わる新しいイスラエルという役割が重視されているのだということがわかります。すなわち古いイスラエルがもともと神様から与えられていた役割を、新しいイスラエルである教会が古いイスラエルに代わって果たしていくんです。でじゃあ古いイスラエルに与えられていた、使命、あるいは新しいイスラエルに引き継がれていった役割とは一体何なんでしょうか。それは全ての人がこの神様の民、イスラエルの人々によって祝福を受けるようになるという役割です。かつて神様は最初のご自身の民とされたアブラハムにこうおっしゃいました。あなたは私が示す地に歩んでいきなさい、私はあなたをきっと大きな国民にするから。神様がそう約束をしてくださったときに、神様こうおっしゃってるんです。私はあなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。教会が12人の使徒をいただく新しいイスラエルであるということは、教会がこの世に生きているすべての人に対しての神様の祝福を伝える、そういう役目を委ねられているということです。神様の祝福が確かにこの世界の上にあるんだ、すべての人にその祝福が与えられるんだということを、すべての人の前で表す、そういう群れとして教会は招かれ集められているんです。神様がこの世界の上にどんな時もどんな状況にあるとしても、慈しみと愛を置いてくださっている、そのことを教会の群れはひたすら信じ、そしてまたその慈しみをこの世に向かって語り続けていくんです。ところでです、そんなふうに教会の役割っていうのは、神様との慈しみと愛をこの世に対して告げ知らせる、そういうことなのだと聞かされますとです、少し気になることが出てくるんです。それはここで選ばれた12人の人たちというのは、果たしてその役目を果たすのに適任な人たちが選ばれたのだろうかということです。12人の名前のリストがここには記されています。12人の名前の一番最初に出てくるのはペトロと呼ばれるシモンです。このペトロというのはイエス様がシモンにつけたあだ名ですけれども、岩という意味の名前です。ペトロはまさしく岩のように頑固なところがありました。シエスに向かって、あの十字架の前の晩にです、他の弟子が全員裏切るとしても、この私だけは決して裏切りません、そういうふうに言い募ってしまうような、ある意味では癖のある人物でした。絶対私は裏切らないって言っても、実際には裏切っちゃったもんだから、後で大泣きをすることになるんです。本当に真面目に一生懸命な一途なところはあるんですけれど、しかしその一途さというのが本当に徹底してるかというと、そうならない、そういう脆さも抱えている、それがペトロです。その次に名前が出てくるのは誰か、ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネという二人の兄弟が出てきます。この二人にはシエスがボアネルゲスとあだ名をつけたんだってここに言われています。でこのボアネルゲスっていうのは雷の子らっていう意味だっていう説明があるんですね。 この二人もまた気性に荒いところがあるんです、シエスに従って旅をしていたときに、たまたまシエスを喜んで迎えようとしない村があったんですね。そうしたらば、この二人の兄弟は神様にお祈りして、この村の上に天から火を降らせて、この村を焼き滅ぼしてしまいましょう。イエス様にそんな提案をして、イエス様からどやしつけられた。そういうことがある人たちです、神様の祝福を述べ伝える、神様の愛があなた方の上にあるのだ、そのことを述べ伝える役として、どうでしょう、ペトロ、ヤコブ、ヨハネっていうのはふさわしい人たちでしょうか。で、4番目に名前が出てくるアンデレ以下は、最初の3人ほどにはその人となりがよく知られているわけではありません。しかしその中にはです、例えば徴税人であったマタイや、アルファイの子ヤコブ、これは、そのアルファイっていうお父さんがいたっていうことから考えると、やはり徴税人だったアルファイの子レビが、ヤコブというふうに呼ばれるようになっているのか、あるいはレビの兄弟だったか、そどちらともわからないのですけれども、しかし、徴税人に関わりがある人であることは確かなんです。そして徴税人がイエス様の弟子であるということはどういうことか。徴税人というの人たちはもともとは、これはユダヤ人から集めた税金の上前を跳ねるようにして生活している人たちですから、一般のユダヤ人からは憎まれ、軽蔑され、嫌われてたんです。そういう人たちが果たして誰かに神様の祝福を取り継ぐなんていうことができるんでしょうか。徴税人だった人が、あなたに本当に神様が愛を持って望んでおられますと、そのことを告げたところで、聞いた人たちがです、そのことを素直に喜んで聞いてくれるでしょうか。あなたは神様に愛されてますって言っても、言ってるのが徴税人だったら、だってお前はこの間まで私たちのお金の上前跳ねてたじゃないか、言い返されても仕方がないんじゃないでしょうか。あるいはまた、この弟子のリストの中には、大勢の人を暗殺することで知られていた熱心党という過激派に属していた人も加えられています。正義のために行うんだと言って平気で人の命を殺める、そのことを肯定している、そういうグループに過去属していた人が急に神様の祝福を語るなんてことができるんでしょうか。暗殺をして、そしてそれは神様の怒りがそこに現れてるんだって思い知るがいいというような、そういう生活をしてきた人です。その人が突然、神様があなたを愛しておられます、そういうことを語って、聞く人は果たして素直に耳を傾けてくれるでしょうか。そしてまた、何よりも不適任に思えるのは一番最後に名前が出てくる人物です。イスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのであると、そういうふうに念を押すようにここに言われています。この言葉は実はイエス様が十二弟子をお選びになったその時点ですでに言われてるんです。これ驚くようなことです。つまりユダはイエス様に従ったけれども、それは従ったのは上辺だけであって、後にはシエスを敵の手に売り渡してしまう、そういうユダが選ばれたのだと、そういうふうに最初のところでも言われてるんです。ユダは最初のうちはイエス様に従おうとしていたけれども、途中でなんか心変わりをしたとか、そういうことじゃないんですね。もうイエス様がユダをお選びになったときにです、この人は自分を裏切るんだろうって、そう分かって選んでらっしゃるんです。で、そんなふうにです、まあ、ざっと今目につくお弟子さんたちのことだけ思い返して申し上げましたが、その目につく人たちのことを考えるだけでもです、神様の祝福をこの世の人たちに述べ伝えるために、果たしてこれが本当にふさわしい人選と言えるのだろうか、そう思ってしまうんです。これはミスキャストではなかったのか、ついそんなふうに思ってしまう、思わざるを得ないんです。 シエスは他にもたくさんのお弟子さんたちを呼び集められたんです。その中には他に適任な人っていうのはいなかったんでしょうか。しかしです、シエスがこの12人をお選びになったのは、山に登って徹夜のお祈りを神様になさった末のことです。そうであるならば、私たち人間の思いからすると、たとえこの人選が不可解であるとしても、やっぱりこれらの12人というのはまさに神様の祝福を世に告げるのにふさわしい人たちだったんでしょう。シエスはこの12人をお選びになって使徒と名付けられたと言われています。でこの使徒っていう名前は驚くような名前です。使徒ってどういう意味合い の名前か、昔イスラエルの王様が大勢の兵隊をつけて外国に送り出して、王様の全権を委ねて交渉に当たらせた軍の司令官であり、また王様の全権大使であるような人が使徒というふうに呼ばれていたんです。ですから使徒と名付けられたということは、まさにこれはシエスの代理として、シエスに代わるものとして使わされ、そしてイエス様が時や道、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃったのと同じように、本当にこのところに神様の慈しみの支配が訪れている。あなたはそのことを信じて神様に信頼して生きる新しい歩みをしなさい、そういうことをイエス様に代わる全権大使として語る、そういう役目を与える、それが使徒という名前に込められている意味なんです。一体この頼りなさそうに見える12人の人たちにそんな重い務めが果たせるんでしょうか。少し自分たちに逆らうような人に出会うとです、すぐ天から火を願い求めましょうとか、そんなふうに言ってしまう人たちが、本当にイエス様のいないところでイエス様の代わりにあなたの上に祝福が今訪れてますなんて言えるんでしょうか。しかしです、まさにそういうことというのが、この地上の教会が世界の歴史の中で行ってきた技なんだろうと思います。教会に集められているキリスト者、それは牧師も信徒もそうですけれども、決して天使のようなそういう人間ではありません。一人一人がその人を眺めてみると、本当に多くの破れを負っていたり、あるいは傷を持っていたり、悲しみや痛みを覚えている、弱さを抱えている、そういう人たちです。しかしそういう人たちが用いられて教会の歴史が織りなされて、その中で確かに神様の慈しみがこの世界の上に語られているのだということが告げ知らされてきているんです。もし私たちが何かの慰めをこの教会の礼拝の中で覚えるようなことがある、あるいは本当にホッとさせられるようなそういう経験をすることがあったとすれば、それはまさしくふつつかな人間の言葉や行いを用いてイエス様が働いてくださっていることの印なんです。まさに人間を通してシエスが働かれる、全権大使っていうのはその大使が雄弁だから、主人より前に出るんじゃないんですね。そうじゃなくて全権大使っていうのは使わしてくれた、そういう大元の人がいて、その人の意向を伝えるためにそこに立てられていくんです。教会は教会の後ろ盾となってくださっている、そして教会の頭であり私たちをすべて導いてくださる、そういうイエス様によって知らされている神様の愛と慈しみをこの世界に述べ伝えながら、この地上に 立ち続けてきているんです。弟子たちは自分だけで癒したり祝福したりできるのではありません。大元のところにシエスがいてくださって、しかもそのシエスが本当に神様の御心に従って十字架にかかってくださり復活しておられる、そのことによって表されている神様の愛と慈しみが教会の上には置かれていて、そして私たちはそのことを伝えながらこの地上に立ち続け、また本当にそのことで慰められ勇気を与えられながら一日一日を過ごしていくんです。弟子たちはそういうイエス様が今来ておられるのだということをシエスの傍らに生活する、その中で学ばされて次第に人らしく育てられていきます。ですからイエス様が十二弟子をお選びになったときに、彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させるために選んだのだったとここに言われているんです。十二弟子というのは、使徒になったらもうイエス様から離れてどんどんどこへでも自分たちで行って自分の思いで話をしてるんじゃないんですね。まずはイエス様のそば近くに置かれる、そしてイエス様の語る言葉、イエス様のなさることを一緒に経験させられていく、その中で本当に自分が何に支えられ何に立てられていくのかということを知らされて、イエス様を通して神様が表す愛をその人も表すように変えられていくんです。今日ここにいる私たちもそういう中に置かれているのだということを思います。礼拝を捧げるたんびに、実は私たちはシエスのそば近くに引き寄せていただいて、そしてシエスが私たちの上に置いてくださっている真実な愛の御業によって癒され清められて新しくされていきます。そのようにして実はここにいる私たち一人一人も神様の慈しみと祝福を表すものとして立てられている、そのことを覚え感謝をしてここから歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当に傷つきやすく弱く、そしてしばしば悲しみや無力な思いにとらわれてしまいがちなものであることを思います。あなたを離れて自分だけを眺めたならば本当に貧しく惨めなものでしかありません。しかしあなたはそのような本当に取るに足りないと思う私たちをなお御心にかけてくださり、主イエスキリストを通して弟子の一人に招いてくださり、主が共にいてくださる生活の中で私たちを慰め力づけ勇気を与え愛を行うものとして育ててくださることを感謝いたします。どうか私たちが悲しみに覆われ、自分の弱さの中で途方に暮れ破れを抱えてしまうときに、そこにもあなたの慈しみが表されることを覚えることが許されますように。どうか主イエスキリストがここに集っている私たち一人一人のすぐそばにやってきてくださり、また私たちの生活の隅々にまで主が伴って支えてくださいますようにお願いいたします。私たちの弱さも欠けも痛みも、それはすべて主が働いてくださる余すがとされていることをどうか私たちが知るものとさせてください。主に伴っていただくその生活が本当に慰めに満ち、また喜びに満ちたものであることを私たちが生活の中でつくづくと思い知らされ、そして本当に小さいものですけれども小さいものなりに主の憐れみと慈しみをたたえ表す生活を過ごしていくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。どうか主が共にいてくださる平安のうちに私たちを歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、 死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。